今日はついにイザヤ書の最終回になります。預言者イザヤはですね、この時のイスラエルが圧倒的な大国から攻撃を受けるという中で、人間的な解決を求める前に何よりも神の前に静まり、神に助けを求めることを優先しなければならないと繰り返し強調しています。神様の恵みっていうのは、なんか私たちがいい行いをしたから与えられるっていうよりも、ね、神様の懐に飛び込むっていうことが大切なんだ。有名な話で、自分の働きをアピールしたパリサイ人は神に退けられたけれども、主税人が、神様、罪人の私を憐れんでくださいって祈ったときに、その主税人の祈りを受け入れてくださったって書いてあります。ですから信仰の出発点は、自分の惨めさを神の御前に言い表すことです。しばしば不必要なプライドを捨てきれずに、人の行為を無にしてしまう人がいますけれども、神の御前でもそのように神の御前でかっこつけちゃいけないよ。このイザヤ書の30章18節にこうありました。それゆえ主はあなた方に恵みを与えようと待っておられる。これ NIV という英語訳ではですね、こう書いてある。 Yet the Lord longs to be gracious to you. Longs to be gracious っていうのは、ね、神様は私たちに恵みを与えようと待ち焦がれている。神様、私たちを助けたいと待ち焦がれている。だから私たちに必要なのは神様の懐に飛び込むことなんだってことですね。信仰生活はその神様の圧倒的な約束にいつも思いを巡らすことによって、行われるんだ。しかししばしばですね、本当に私たちはあまりにも神様の前にへりくだるよりも自分の信仰の成長を図ったりなんかするところがあるかなって思います。66章14節前回やったんですが、とこのその前回やった時に言ってたのは、神様はお母さんのような方でね、っていうことを言ってた。それでお母様のような神様の元に行こうときに、その骨は若草のように控えるっていうことが、ね、14節であった。でも一方で、その憤りは敵たちに、敵っていうとそれは異教徒の人々って思うだろうけども、イザヤ書ではそうなんだ。そうじゃないんだよ。イザヤ書で最初から出てくる神の敵っていうのは、神の礼拝の仕方を間違っている人が神の敵になってるんです。礼拝の仕方を間違える人で、そういう中でちょっと振り返ると65章のところでですね、65章1節で私を尋ねなかった者たちに私は尋ね求められて書いたんですが、要するに神様はご自身の神の民と言われる人 の, 狂った礼拝を批判する。一方で、ね、今まで神を知らなかったような人にご自身が紹介する。だから65章1節の終わり、私はここだ、私はここだと言いながら、神様は異邦人をご自身のもとに招こうとする。一方、ね、イスラエルの民については65章の3節から5節にありましたけれども、彼らは自分の思いに従って勝手な道を言うと言って、その中で生贄を捧げたりですね、墓地に座ってで豚の肉を食べたりですね、分かんないことをしながら、ね、 65章の5節に2行目にあります。私はあなたにはあまりも聖なるものだと言って、自分たちは実は新しい霊性の段階にあるんだっていう話をしてたってことです。ちょっと身近な話で言うと、日本が第二次大戦に、ね、向かうときに、日本の教会がほとんどですね、神社参拝をし、また天皇を神として崇めたんですよ。その時にですね、多くの日本の指導者が言ってたのは、ね、我々の、ね、キリスト教はアメリカさんとは違うんだとか言ってね、我々は日本的キリスト教を今開発してるんだと、新しい霊性なんだということをですね、強調してた時代がありました。それと同じような感じで、この時のイスラエルはね、アッシリアからもうすごい圧迫を受けてるんです。だからアッシリアと仲良くしようと思って、アッシリアの、ね、偶像礼拝のパターンを輸入したわけですよ。そしてエルサレム神殿を勝手な、ね、礼拝の仕方をするように変えていって、しかもアッシリア式の礼拝の仕方を国全体で広めるようなところがあったんです。そういうですね、偶像礼拝に加担したような勝手な礼拝に対して神様は激しく怒るんだ。そのことが66章の15節でね、見よ、主は火の中を進んで来られると言って、なかなか訳しにくいんですが、これ怒りを下し叱責を下すって書いてある。これはですね、激しく燃える怒りと火の炎による叱責とを返す。彼の勝手な礼拝に対して神様は仕返しをするっていう厳しい言葉なんです。今言った例えば日本での戦時中の、ね、問題っていうのは、国策にね、よって当時の日本のすべての宗教界がですね、まとめられたんです。で、キリスト教プロテスタントはみんな日本キリスト教団という名のもとに集まれって政府の命令でなってね。で、その時日本キリスト教団の結成大会でね、どこに行ったかって民在で靖国神社参拝に行ったんですよ。で、それから3人の、ね、中心的指導者は伊勢神宮まで参拝に行ったんです。その時何て言ったかっていうと、我々はね、泥をかぶってですね、教会の女子供を守るために我々が泥をかぶるんだっていう形で言ったわけですね。ところがそれは本当に神の怒りを買うことだった。皆さんよくご存知のね、マタイ10章でですね、こんなスズメの一羽でさえ神の見許しなしには地に落ちることはないっていう言葉があるでしょ。あの前後関係なんて書いてあるかご存知ですか、ね、マタイ10章28節を見るとね、体を殺しても魂を殺せない者たちなど恐れるな、それよりも、ね、体も魂もゲヘナで滅ぼすことをできる方を恐れなさいと言って、そんなスズメの一羽でさえ神様の見許しなしは地に落ちることはない、あなたの髪の毛さえもみんな数えられてるんだ、神様にとってあなたは大切な存在なんだからね、神様は理由なくしてあなたが苦しむような目に遭わせることはないんだ、だから試練の中でも神に信頼しなさい。一方でイエス様はそこでね、また10章33節でこう言った、人々の前で私を知らないという者は、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。簡単に言うとですね、人々の前で、いや私は教会に行くことあかもしれないけどクリスチャンではありませんとか、イエス様のこと知りませんという人はね、来たるべき世でイエス様からお前なんか知らないと言われるっていうんです。厳しいことだね。でもちょっと安心してほしいのは、誰よりもですね、呪いをかけて私はイエスのことなんか知らないって言ったのは誰ですか。ペテロさんね、代表弟子のペテロさん。ペテロさん許されてるでしょ。まあだから まあ、これも許しようのないことではないんですけれども、でもそれを何よりもイエス様は嫌われるってことは分かっておいた方がいいと。その中で66章の、もう一度イザヤ書66章の16節になるとですね、主は火を持って裁きに臨む、その剣で全ての憎なるものに対してといって、ね、主の妬みによってですね裁きを受けるんだ。そして主が何に対して怒っているのかっていうのが66章16節17節でさらにこう書いてある。園のために自分の身を性別しって、これね、なんか知らないけどガーデンワーシップっていうのが当時ですね流行ってたようなんですが、よくわかんないんです。ただね、これは一章にも出てきたんですね。一章29節にも出てきたんですけれども、カシの木だとか自ら選んだ園とかね、こうありがたい木なんですとかねいう形で偶像礼拝的なものを混ぜていた。それは当時のですね繁殖を願う、子だくさんだとかですね、そのいろんなものの繁殖を願うですね信仰だったようですけれども、それに対して神様は怒りを発せられるんだと。聖書に書いてあるですね、私たちになかなか理解しがたい言葉に、神の妬みっていうのがありますね。神は妬む。でも愛の強さは妬みの強さとしても表されるって言うんですね。雅歌の8章6節7節にこう書いてある。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しい。その炎は火の炎、すさまじい炎、大水もその愛を消すことはできません、ね、神の愛の激しさは同時に、ね、浮気をする者に対する妬みとして表現されるんです。皆さんが、ね、結婚パートナーに対して、結婚のパートナーが浮気をしたときに妬みを感じないとしたら、よっぽど冷めた夫婦関係ってことなんです。とにかく神の愛の激しさは同時に妬みの激しさとも表現される。だから神様はね、勝手な礼拝の仕方、また偶像礼拝を嫌われるんだ。そういう中で66章18節、ね、66章18節は何とも翻訳のしようがない文章なんです。でもね、こんなふうに訳すことができるってんで、私は彼の技と思いはかりとを知っているっていう言葉を加えて、すべての国民と下とが集められようとしている、そういう時が来ようとしているっていうふうに訳すといいかな。まあ、とにかく今新しい時代が来てね、今まで異邦人と呼ばれていた人々、イスラエルの神様のことなんか全く知らなかったはずの人が集められるんだよって書いた。これは一つのイザヤ書のテーマなんですが、イザヤ書の45章22節を見ると、45章22節で主はこうおっしゃる。私を仰ぎ見て救われよ、地の果てのすべてのものよ、私が神だ、他にはいない。地の果てのすべてのものよ、私が神だっておっしゃって、で面白いのはこの文章を、ね、引用しながら、パウロはピリピ人の手紙2章の10節からのところでこういうふうに書いた。天にあるものも地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主であると告白して、地なる神が褒めたたえられる。もともとあったのは、すべての人が、ね、イスラエルの神こそが創造主だって告白するようになるって書いてあるんだけども、ピリピ書ではね、人々がイエスは主であるって告白することによって、イエス・キリストの父なる神様が褒めたたえられるようになるんだって。もうちょっとわかりやすく言うとですね、なんで世界中の人々がイスラエルの神をね、礼拝するっていう動きになってきたかっていうと、それはみんながイエス・キリストを知ったからなんです。 最初からイスラエルの神したら、いや、ああそう、うちはうちの神があるからって話。でもイエス・キリストを知ることによって、そしてイエス・キリストが、ね、あの神と等しい方なのにご自分を虚しくてしもべの姿をとって十字架の死にまで従われた、そのイエス様の謙遜を見ることによって人々は、ね、イスラエルの神を信じるようになったっていう流れなんです。イエス様を主と告白するってこととイスラエルの神を主と告白するってことがセットなんですけど、イエス様を通して人々がイスラエルの神を崇めるようになったっていう流れなんです。そして66章の19節、彼らの中に印を私は置いて、彼のうちの逃れた者たちを諸国民に使わす。逃れた者っていうのは、これはイザヤ書の一つのテーマなんですね。イザヤ書では神がご自身の民を裁く、ね、でその神の裁きの中で生き残った者、逃れた者が新しい宣教者となるってこと。それはイエス様の時代ではどんなふうに理解できるかというと、イエス様はね、ご自分が十字架にかかるときに、ね、イエス様のことを嘆き悲しむエルサレムの女たちにこうおっしゃった、ね、エルサレムの娘たち、私のために泣いてはいけません、むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい、これからエルサレムは大変なことになるよっておっしゃった。そしてエルサレムは神によって裁かれた。イエス様の十字架から40年後ですね。でもその前にイエス様はご自分の弟子たちにこう言ってたんですね。異教徒がエルサレムを包囲したら、その前にみんなこのエルサレムから出なさいと言ってたんです。だからクリスチャンたちはエルサレムが、ね、滅ぼされるときに、ね、巻き添いにされなかった。そしてそれを機にですね、クリスチャンたちはそれまでのユダヤ教から離れる形で全世界に福音を述べ伝えるようになる。でその地名がここに出てくる。タルシュシュというのはスペイン、ね、プルというのはリビア、弓を引く者ルレというのは北アフリカ、トバルはトルコ、ヤバントはギリシャ、まあ、その他、ね、イスラエルの神の話なんか聞いたことのない人々にイエスの弟子たちが神様のことを知らせるようになった。そして次に書いてあるの、彼らはすべての国民の中からあなた方の兄弟たち、まあ新改訳は同胞と書いてありますが、兄弟たちというふうにやった方がいいと思うんですが、とにかく今まで神の民ではなかったものを神の民として彼らをですね、馬、車、カゴ、ラバ、ラクダに乗せて神様のもとにね、来ると。だから人間を捧げ物にするっていうのは不思議な表現なんですけれどもね。でそれはちょうど66章20節、ちょうどイスラエルの子らが穀物の捧げ物を清い器に持って主の宮に携えるのと同じだって。だからここに書いてある捧げ物っていうのは本来穀物の捧げ物を指したのに、ね、終わりの時代においてキリストの弟子たちが全世界中の人々をですね、神の民として、ね、異邦人を神への捧げ物として持ってくると。異邦人を神の捧げ物とするなんてわけのわかんない表現だけど、実はこれローマ書の一つのテーマなんです。ローマ書の15章16節を見るとこう書いてある。私は福音を持って祭司の務めを果たしています。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるためです、ね、パウロは何のために異邦人伝道をやったかというと、異邦人を神への捧げ物とするんだって言うんです。で異邦人宣教の目的は異邦人の中に信仰の従順をもたらすためであるという話になったんです。だからこの流れで考えるとね、キリストの弟子たちが多くの異邦人を神様のもとに導くっていうことは、異邦人を まるで捧げ物として神様に捧げるんだっていう表現なんですね。で、その異邦人が今度はそれどころか21節を見るとね、異邦人が祭司となりレビ人となる。これは当時は信じられないことよ。だから当時ね、祭司とかレビ人っていうのは血筋によって決まってた。それが異邦人も祭司とかレビ人になるんだよ。後にペテロがこう言いましたけどもね、異邦人に向かって、あなた方は王である祭司、聖なる国民なんだ、神のものとされた民なんだ。で、今度は異邦人自身がイスラエルの神を世界中に知らせるようになるんだよっていう新しい時代な。で、その上で22節、私が作る新しい天と新しい地が私の前にいつまでも続く。それと同じように、あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続くと言って、これはね、異邦人が神の民となった、その異邦人の、ね、信仰の命も永遠に続くっていうことを言ってる。よくキリスト教会で議論される話にですね、私たちはイエス様を信じて永遠の命を持った。永遠の命って失われないから永遠の命って言うんでしょ。ところが現実には教会に来て洗礼を受けてる人の半数ぐらいがいなくなっちゃうとか言って、永遠の命じゃないじゃないか、いなくなったらって話なんで。だから、まあ、これ言葉の使い方なんだけどね、聖書が言ってるのはね、神様にすがるものは神様は決して捨てない。だから神にすがるものを神は決して捨てないという意味で、決して失われない永遠の命なんですよ。でも私たちが神様にそっぽを向けてですね、もう知らんかったことにしようって言ったら、神様を助けようがなくなるんです。もうちょっと分かりやすく言うとですね、なかなか神様のことを信じられなくなったらどうしたらいいかと、ね、単純な祈りがあります。神様、私はあなたが信じられなくなりましたとか、ね、で聖書を読んでわけわかんないことを信じられなくなったって言ったら、ね、神様、私は聖書に書いてあることが矛盾だらけに見えて信じられなくなりましたって言えばいいんですよ、ね、そう言ったら神様が導いてくださるんだよ。それをさ、自分勝手にね、もうこれからもう礼拝なんかやめたと、ね、聖書なんか読むのやめたってね、自分からやめたって、神様はあなたの信仰を守ってくださるっていうのに、そのことを信頼しないっていうのはありえないってことです。とにかくここに書いてあるのは、神様があなたの信仰を守ってくださるんだ、だから神様にすがればいいよっていう表現なんですね。でしかもこう書いてあるですね、まあ、人々はエルサレムに連れてこられるって書いてあるでしょ。まあ、よくね、エルサレムって、今のエルサレムを思い浮かべるとさ、ちっちゃな町だよね。そこに世界中の人が集まってさ、ね、何千年間のさ、全ての神の民が集まるなんて、そんな無理だよな。でエルサレムはどういうふうに考えるの、ね、これ黙示録によるとですね、新しいエルサレムが天から下ってくるって書いてあるんです、ね、だからこう地上的なエルサレムとは違うんです。それとともに新しいエルサレムっていうのは何の対象として出てくるかというと、一番最初にエデンの園にアダムとエバは置かれたでしょ。エデンの園で彼らは幸せだった、神との親密な交わりを味わってた。それと同じ状況が新しいエルサレムにおいて実現するってことだから、これあんまり地理的な概念として考えちゃいけないね。だから私の礼拝の完成する場として新しいエルサレムが出てくるんです。それともう一つ、新しい天と新しい地はどういうふうに考えるかというと、これは初めに神が天と地を創造した、それに対して神様はこの天と地を全て作り変えて新しくするんだよ。この新しい天と新しい地が出てくるのは、イザヤ書65章、ね、17節18節、イザヤ書65章17節18節、ごめんなさい、開けない人はね、うちの教会、ごめんなさい、新しい方でしょうがない。だけど、何年も来てこれを開けないとしたら、 ごめんなさい、モグリなんて言わないけど、まあ、とにかくですね、私たちの教会では、イザヤ書65章17節、18節は、本当に多くの人にとっての暗証聖句となるべきはずのところなんですが、まあ、とにかくこれが歴史のゴールなんですよ。新しい天と新しい地、ね、そして神が創造するものをいついつまでも喜べと言って、さらに私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。だから神様は、ね、エルサレムの民を創造して、民を創造して楽しみとする、ね、そして65章21節を見ると、彼らは家を建てて住み、ブドウ畑を作ってその実を食べる。だから新しい天と新しい地においては農業があるんですよ。農業が、ね、皆さんこう本当に困っちゃうんだけど、まあ、福音が、ね、あまりにも単純化されるところ、ね、葬儀の時は、ね、やっぱり単純化してこういうんだよね。 この人は、ね、今天国にいます。いや、それは間違ってないんだけど、そういう書き方は実は聖書言ってないんだよね。聖書っていうのは新しいエルサレムと新しい天と新しい地なんですよ。これがイメージが大切なのは、ね、あんまりね、天国地獄で話してしまって、いや天国に行って何するのっていうイメージがもうちょっと膨らまないとですね、夢が湧いてこないんですよ。昔ですね、私のよく知ってるですね、牧師はチェロとかやってね、音楽が好きだったんだけど、伝道者になるときにですね、まあ、これからは伝道に専念すると言って、チェロは捨てたと言ってチェロを捨てた。ね、でも、よくよく聖書を読んでですね、新しい天と新しい地にイメージが膨らんだんです。で、分かったのは、新しい天と新しい地においては音楽があるってことが分かった。ね、それ当然だよな。そして、だから新しい天と新しい地の予行演習として、チェロを頑張って弾くようになったっていうね。で、僕の場合は何かというとね、新しい点と新しい地においてですね、不必要な仕事が2つあるんです。必ず何か1つは金融業、もう1つは牧師なんだよね。こう両方とも僕何もやることなくなっちゃうな。それでね、思いついたのが何かというとね、新しい点と新しい地であることがあるんです。それは踊りだろうですね、踊り。だから今週に一度はですね、スポーツジムでですね踊ってますけども、とにかく音楽に合わせてね、そのように私たちの希望とは何かっていうとね、私たちに新しい体が与えられて、僕今71歳だけど、多分新しい体は23歳ぐらいじゃないかとかね、とにかくそういう新しい体が与えられて喜び踊ることができるんだ、ね、で、農業があるでしょ、演奏活動があるでしょ、芸術活動があるんですよ、ね、そういうふうに夢を膨らましていかないとね、なんか天国に行ってなんか何するんだろうね、一日中寝てるんだと退屈になるなとかさ、イスラム教と同じようにですね、カウチに 寝転ってですね、そこのところにですね、いつもでお酒が運ばれてくるんだけど酔っ払わないそうだよとか言ってね、だから今は禁酒してましょうなんてさ、そういう話ってなんかピンとこないよね。まあ、とにかく聖書はそのように、この世界が作り変えられて、私たちの体も作り変えて、私たちはそこで喜んで、私たちの創造性が発揮されるのが、新しい天と新しい地ってこと書いてある。そういう中で、23節、新月の祭りが来るごとに、安息日が来るごとに、すべての肉なるものが私の前に礼拝に来ると。すべての肉なるものが。これはね、イザヤ書の1章13節14節に何と書いてあったかっていうとね、イスラエルの宗教指導者に向かって、もう虚しい捧げ物を携えてくるのはあなた方の新月の祭りや礼祭を私は憎む、ね、1章で書いてあったのは、神様はイスラエルのですね、混合礼拝、混ぜ合わせた礼拝を憎むって書いてあるんだよ。ところがここではね、本当にイスラエルの民がね、新月の祭りごとに安息日ごとにですね礼拝する、そればかりか、すべての肉なるものが私の前に礼拝に来るんだって書いてあるんです。そのように神は新しい礼拝をね創造してくださるんだ、礼拝の民を創造してくださるんだ。 有名なイエス様があのサマリアの女との対話でね、あのサマリアの女にイエス様がおっしゃったね、今後はね、礼拝する場所はどこになるんですか。それに対してイエス様がおっしゃった、まことの礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来る、今がその時ですと言って、父はそのような礼拝者を求めておられる。書いてあることの中心は、父なる神は真の礼拝者を求めておられるっていうのが、あのサマリアの女との対話の結論なんです。真の礼拝者を求めている。私たちはイエス・キリストの名によって、ね、礼拝するときに私たちは真の礼拝者となるんだ。多くの人が、ね、礼拝と仕事と言うんだけど、ね、全ての仕事は礼拝の一部になるんです。マザーテレサが貧しい人々への慈善の働きを礼拝の一部である、礼拝として貧しい人々を助けてるんだって言いました。またマルチン・ルターなんかが言ったのは、あなた方がね、お皿を洗ってる時も数字の支度をしてる時も、それは神への礼拝なんだよってね。私たちが祈りながらする働きは全て神への礼拝と変えられるんだ。で、一方ですね、このイザヤ書の結論、このイザヤ書の結論がね、なんとも嫌なんだけど、ね、彼らは出て行って私に背いた者たちの屍を見る。そのウジ虫は死なず、その火も効かず、その火も消えず、それはすべての肉なる者の嫌悪の的となる。最後にね、神は礼拝を求めている、礼拝者を求めている。反対に、礼拝を拒絶する者に対して、神の裁きが下る。それは永遠の裁きだって書いてあるんだよね。だからイザヤ書のテーマは、神様は本当に真の礼拝者を求めている。だから神への礼拝はどういうことなのかっていうのはイザヤ書全体に流れる、ね、ストーリーで、そこに、ね、本来だったら神の民と無縁だったですね、あの日本人も韓国人も、ね、中国人も加わるっていうのが、あのイザヤ書の結論なんです。この話あるんですけれどもね、あの多くの人がですね、知っている話で、ニトベ・イナゾーっていう人がですね、国際連盟の事務局次長を、ね、昔国際連盟ってのあったんだよ、連合じゃなくてね。で、その事務局次長を務めたニトベ・イナゾーさんっていうのが、あの、日本には道徳があるのかとか言われて、いや、あるよっつって、日本にある、ね、キリスト教的な道徳として武士道、武士道の精神っていうのは素晴らしいんだと言って、ね、ニトベ・イナゾーがこんなこと書いてあるんですけどね、あの今桜の季節ですけど、バラと桜を比較しながらですね、バラはその甘美さの陰に棘を隠している、その生への執着は死を厭い恐れているようであり、ある。その反対に桜はその美しい装いの下に棘も毒も隠してはいない。ね、自然の赴くままにいつでもその命を捨てる用意がある。こう命を捨てる用意があるってのはかっこいいなって話なんですね。まあ正直言うと、僕それを読みながらね、いやだけど僕はね、あのいろんな執着があってね、やっぱりバラのようなトゲも隠してるしね、あのそんなこと言ったって、聖書に書いてあるのは、神様はご自身にすがってるものをね、内側から作り変えてくださるっていう話じゃないかとね、なんだよ武士道とか言ってとね、武士道と信仰とは違うんだよなんて思ってたの、思ってたのね。でもあのね、あのある方からですね、ニトベ・イナゾーさんのですね、人格論と社会観とか言ってですね、この本をいただいてですね、よくよく見るとですね、本当にパッと目が開かれたところが、何かっていうとですね、あのまあ彼はあの僕が卒業した大学の大先輩、札幌農学校でですね、あの公に信仰告白をしたんですけども、彼がね、あの忙しさのためにお母さんに会うことができなかった、長くね。でも お母さんに会いに行って、会いに行ったと思ったら3日前に亡くなってたと、もうその時にもう本当にすごい大きなあの失望感を味わって、もう神様なんか信じられないと思ったそうですね。でそういう挫折の中で、不思議に彼の日記の中ね、父の光を見たっていう 記述があるんです。なんか不思議にね、もう信仰捨てようって思った時に不思議な光に照らされて、私は今信じることができたんだ、信仰は神の息吹から始まってるんだっていうことを彼は気づくんですね。彼はアメリカでいうクエーカーっていうですね、この黙想を大切にする信仰の流れに加わってくるんですけども、ね、内なる光を体験するのが大切なんだ。で、彼は本当に、これもニトベの謎、これもニトベの謎ってすごく働きがすごく広いんですよ。どうしてそういうことをできたかっていうと、彼は何よりも主の前に静まって、ね、黙想をするっていうことをとても大切にしてた。黙想っていうのはね、私は当然ながら聖書日課のようなものをね、読む、ね、聖書日課を読んで、そこからね、ついつい私たちはな、これをどうやって人生に適用しようかって一生懸命考え出すんだよ。ね、まあそれもいいんだけど、それ以上にですね、聖書を読んだ後しばらくでね、ぼーっとするってのはとてもいいのよ。ぼーっとするんです。何も考えずにぼーっとする。ぼーっとする中で不思議にね、示されることが出てくる。で、それに、あ、これはなんかすごい気づきだっていうことで、それに、こう、体を動かしていくんです。でも全ての始まりは、その神の前に静まるっていうところから始まってるんです。これが分かったときにね、ニトベ稲造、ああ、すごい人だな、さすが私の大先輩だな、なんて思っちゃったんだけど、まあ、とにかくですね、だから、武士道っていうことを書きながら、でもね、本当にその潔い信仰を生み出すのは、まず、神ご自身との親しい、交わりから来るんだ。これ、イザヤ書のテーマと同じなんですね。本当にイザヤ書に書いてあることは、ね、神が礼拝者を創造するんだ。神が礼拝者を創造するんだ。で、大切なのは神様の懐に飛び込むことなんだよ。これが分かると、イザヤ書は分かったことになるんですが、まあ、そのようにですね、本当に神様はあなたを助けたいと願っているんだっていうことの前に静まっていきたいと思います。この後ですね、歌う賛美も、メロディーはドイツ国歌のメロディーですね。有名なメロディーなんですが、これは同時にですね、エルサレム、シオン、ね、シオンの町、それを私たちはそこに向かっていくんだって、そういう、どういう心がけで向かっていくのかっていうことを歌われてますけども、本当に私たちはいつでもどこでもね、あんまり曖昧に天国に行くとか言うんじゃなくて、いや、それは間違ってないんだよ。だけど、ね、新しい天と新しい地、新しいエルサレムって聖書に書いてある。それはどういうことなのかなっていうところをイザヤ書を読んで、また黙示録21章を読んでですね、思い巡らして、私たちはどこに向かっていくのか。ということをいつも考えていただきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、本当にあなたが私たちのうちに信仰を生み出し、そして全世界の民をあなたの民として導こうとしておられることを覚え感謝します。私たちには意志が与えられています。この私たちの意志をあなたが変えてくださらなければ私たちは変わりようがありません。どうか私たちを心の奥底から作り変えてくださり、あなたを真心から礼拝するもとさせてください。神は真の礼拝者を求めておられる。神様は真の礼拝者を探し求めておられる。どうかそのことにいつでもどこでも思いを馳せることができますように。登録主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。